で今もう危機ですよ。もう仲違いですよ。
やるかやらないか。
いやそれでも今のねなんかリズムで続けるっていう風にはならないですか。
だからだいぶ不定期になりそうなんですよね、うん、今年ぐらいからは。
なんかお会いしたかった。
最終回ですか。
しんどい。集まるのが。
いやいやいや。でもそれをなんかね口実に集まってるようなところあるじゃないですか。まあね、
でもこれがないと意外と。もっと映画の本数知ってたかもしれない。
多分全然見ない
と思う。あですよね。いやでも僕自身もそれありますね。
やっぱありますよね。
あの月一にやっぱ紹介せなあかんので、今日も急いで見に行ってきましたけど。
今日何見てきたんですか。
今日チャンブラにてっていう。
チャンブラにて。
知らないな。
知らないな。
イタリア映画があるんですけど。
へえ。
はい。
監督は？
監督でもあんまり有名な人ではないですけど。
だそういうの見つけてくるな。
いやだからやっぱ
そういう情熱が
情熱というかだから
も
う
過去には僕もありました。
調べないもんね、
うん、
もうね本当に見なきゃいっちゃったな。
えそれどんな映画だったんですか。
それはなんかイタリア の, そのチャンブラっていう通りがあって、
うん、
そこにロマのジプシーの人たちがこう住んでいるんですよ。その、まあ、家族というかその一家の男の子のお話ですけど、まあ、割とこう困窮しているというか、
うん、
割とヘビーな状況でっていう。
どこで見たんですか。
は、新宿武蔵野館
です。ああ、やってますね。
武蔵野館か。
来週だから収録があるんで、
ああそれで話
す急いで見に行ったんですよ。
それを
知れないや
ばい、出づらいやん。月1って聞かないとみたいな。
そういう意味では役立ってますよね。
そうそう、だからそれがないとね、見に行かないかもしれないですね。
本当にそれはあるね。結局最後年間ベストを取るために最後ラストスパートするんですよ。毎年
石山さんもね、さっき言ってましたけど。そういうことですね。
そういうこと。
今日まさにゲームの回から配信されてたけど。
ああ、そうそうそうそう。見たくて見てるわけじゃないみたいな。
そう
だ。でも見たいんだけどね。見たいのしか見てないけど、
うん、
ね、ちょっと腰が上がらないから、う
ん、だから去年見た40分ぐらいは全部ちゃんと見たかったやつだし、ハズレもだから2、3本しかなかったですね、うん、そのうちの1本はとてもじゃないけど、まあ、個人さんには言えないタイトルが。
え、何それ。
寝ても覚めても、
あ、そうなん、ダメやったんすか。
ダメやった。
おやおやおやおや、
ちょっと。
え、ケンさん見ました。
見ましたよ、はい。僕は見てないんです。
どうです。
あ、僕は全然好きです。
ま
あ、ですよね、はい。やっぱなんか面白い。
初浜口ですか。
そう、ハッピーアワーとかもああいう感じなんですか。
あ、でも寝ても覚めてもの方がなんていうんですかね、個人的にはやっぱりなんか、
うん、
うん、もうちょっと広いとこに。
そうですね、だからハッピーアワーより見やすいですよ、全然。
そうそう思います。
まあまあまあ、見やすいのは見やすかったです、
うん、だから、うん、それであかんかったらハッピーアワーさんやろな
って。でも浜口監督の映画って全部そういう感じかもしれないですね。あの好きだったらすごい、
はいはい、
全部好きで。
そのどこがダメだったんですか。じゃあ
演出、
演技、
演技もそうだし。
ああ、それじゃあハッピーアワーダメですね。
へえ。
ハッピーアワーも全員素人で撮ってる映画なんで、
な
よりああいう感じで。
まあでも、なんか僕はでも分からないでもないとは思います。なんか癖はあるかなって
気がします
。
癖はかなりある。最後、あの女の子がああいうトッピな行動をするとかっていうのは全然いいんですよ、はい、
あ、
そこがダメっていう人が多いみたいな。そこに
ね、ダメますもんね、
うん、それはね、よくて、
うん、
なんか細かい、ここなんでこっちから撮るんだろうとか。
ああ、それは
ね、それじゃカメラか。なんかね、演出が。
いや、俺見てないから。
そうだよ、
聞いてるから。
なんかこう、あんまりこう、上手じゃないなと思ったりとかして、ここでこんなセリフ出るかなっていう。
あ、
意図が分かんなくて。
そうですね、なんかちょっと作り物っぽいという
か。かなり、
うん、そうですね。
それは結構そう
ですね、多分意図的なんだろう、
ね、てるんですね。すごいおっしゃることはよく
感じる。ハッピーアワーとかってまだ DVD になってないですよね。
あ、なりました。
なったんだ、
はい、
見れるんだ。4時間ぐらいでしたっけ。
4時間半ぐらい。
いや、5時間に行ってるね。
5時間、うん、
長い。
めっちゃ長いな。
長い映画って
今のお話聞いてると、だいぶ合わないと
か。だいぶ合わない気がする。それって劇場で見るんですか？
え？
5時間。
見るでしょ。
はい、そう、だって劇場でしか見分けて公開されてたんですけど、
久しく多分劇場でしか見れなかった、ね、
その後のやつ、その前のやつ、ネタにみたいな名前のやつなんでしたっけ。
親密さ
ん
です
か。あ、親密さん
全然違うやつ
全然親密さ、そうそうそう、
親密さんも4時間ぐらい
です、ね、予告編だけ YouTube で見れて、それ見てすごい面白そうだなとは思った。
親密さんもいいっすけどね、
親密さんだけ見れてないんですよ。
あ
だけではないです、だけではないですけど、シュンサーさんにちょっと金作だと見れてなくて、
ぜひぜひ。だ今回一番聞きたかったのは、
はい、
マコチンさんってペップさんとかに比べると、まあ、どっちかっていうとアート寄りとか文芸寄りの映画の方が多いでしょ、紹介するのが、
ね、はい、
だから最近の日本の若手の監督で結構そういうああいうなんかみずみずしい映像を撮る人たち増えてる気がしてて、
はい、
この間の俺たちのランキングでも言ったんですけど、はい、君の鳥は歌えるの三宅翔監督とか、
はいはい、
うん、まあ、あと尾身宝監督とか
も
そうなのかな。なんかあの佐藤康さんっていう作家のが結構最近映画化されてるでしょ、
はいはいはい、
ああいう若手の監督たちのおすすめ。
あ、若手監督で言うと僕は五十嵐晃平さんっていう人が好きで、そうです、
何ていうタイトル
ですか。それこそイメージフォーラムでやった、泳ぎすぎたよ、
全然知らねえ、
知らないな。でも五十嵐さんはそれこそ君の鳥は歌えるは出資というか多分協力のところに、
まあ、あの辺つながってますよね。
そうですね、
そうそう、そういうつながりが知りたいんだよね。五十嵐晃平監督、
晃平監督はいや、めちゃくちゃ才能がある人だと思いますけどね。その前の、なんだっけ
去年さ、なんかすごい評判がいい映画があって、
はい、
それの監督見たら見覚えがあって、前にやってた映画の助監督がデビューした映画だったんですよね。もう監督の名前も映画の名前も何もかも忘れた俺がやってた映画も忘れた。
なんか言ってたね。
あ、ダーリンは外国人っていう映画を前やってて、
はい、
それの助監だった人なんですよ。で結構是枝組とかやってるチームだったんですよね。
是枝監督の助監の人が最近多分デビューしました。
それかな、
夜明けっていう映画で。
夜明けなんか違う気がする、はい、
その人多分是枝監督とか、西、揺れるの人、なんて言うんでしょう、西川監督、
西川監督
とかの助監督をやってた人で、フレコンでしたね。
そうなんだ。いや、なんかさ、
意外とそういう監督とつながりがないですね。
そうだね、全然仕事しないね、そういうのね。
やっぱりメジャーだよね、僕らが仕事する。
そうなんだろうね、映画なんていっぱい撮ってるもんね。
うん、
こうしてる今も撮られてますよ。
そうですね
当たり前のこと。
そうですね、そうですね。ちょっと頼んでいいですか。
あ、頼もう頼もう、うん、あ、これを5リット
。逆にその自らその監督とかに営業というかそういうこと
ない
んですか。
ないの。営業なんかする。次もお願いしますねみたいな。
でも この人とやりたいなみたいなのは。
ああ、だから、まあ、
あるよね、純ちゃんはね、そういうのね。
あるけど、
え、北の組とかやりたいんでしょ。
え、
北の組とか。
あ、でもたけしさんはもうなんか撮らなさそうじゃないですか
もう撮んないのか。
だってね、オフィス来たのが、
あ、そっか、
なんか、まあね、なったじゃない
ですか。まあ、あんなものは何とでも多分すると思うん
ですかね、
は
い、
確かに。
うん、
営業もね、するかな。
どうなの、俺は分かんないけ
ど。しないね。
でもやりたい
しないけど、そのやりたい監督、
やりたい組あるでしょ。
まあ、坂本組とか。
坂本組だってやってるわけじゃん。
石井組とか。
やってるじゃない。やってない人よ。
やってない人
だって接点が。だから、小栗組とかは。
え、小栗浩平、
うん。
いや、どこに接点
だから、そういう話じゃないじゃん。
フランスと
やってみたい。
いや、それやってみたいけど、営業って話では。
小栗浩平好きですか。
知らん。あ、でも全然見てないんですけど、藤田。
あ、藤田ね。
見てないんですけど、よかったですね、
うん。あれなんだっけ、死のやつ。死のトゲ。
死のトゲいいですよ。
見てないですか。死のトゲもなかなか。
俺もほぼ見てないけどね。埋もれ際見たかな。
埋もれ際も。埋もれ際も。
あれなんかさ、全然関係ないけどさ、
何
全く関係ない話ですノルシュテインの映画今度あるね。
あのドキュメンタリーでしょ、
街頭の制作ドキュメンタリーみたいなや
つ。街頭もさもうできないよね。
ああいうアニメーションとか見ます。
だからなんかなんでできないのかってドキュメンタリーが
撮れなくてもいいみたいなこと言ってるんですよ。
ライフワークです。
作ってること自体がもう
みたいな、ね、そういう内容なんだと思います、
ね、確かに。
なんでと俺がこの上京したての頃から街頭ってもう作ってで途中のパイロット版みたいのを見たこと
が公開やったんですよね。
そうそう、って見たことあるんだけどすごいいいのよ、いいんだけどそれからまだできないってことでしょそのどこまで進んだのかってのはよくわかんないですけど、
何歳ぐらいなんだろうね。
もうだいぶですね、
うん、もうだってすげえ落
ちちゃうんです
ね。もう完成しないですよ。見たいけどね
見たいけどね、まあ完成しなくてももういいんだよね。
そうだね、あれはね
作ってるっていうことが、ま
あ、なんだ予算の都合なのかジブリ出してあげればいないと思うけどね。
そうだね、
あの、うん、なんだっけ美術館のポスターにさノルシュテイン出すぐらいだから。
そうなんだっけ、
あのローソンの、ジブリ美術館の屋上にある、
うん、
ロボット兵の写真あるじゃないですか、
うん、はい、
あの足元に座ってるノルシュテインです。
何人形があるの。
いや人形が屋上にロボット兵の人形があって、うん、その前で老人が一人座ってるんですよね。それがそのジブリ美術館のポスター、今はどうかじゃないけど、それノルシュテインなんですよ。
合成されてるってことね、写真上で。
合成されてない、実際そこの場にいている
の来日してんだ、ノルシ
ュテイン。そう、だ高畑勲さんがノルシュテインのその映画大好き で招待とかしてるんですよね、ジブリで。その時のなぜかそのなぜかそのノルシュテインが実際ジブリ美術館の屋上でロボット兵の前でいるのがジブリ美術館の宣伝ポスターに使われてるわけよ。
それはノルシュテインの何かとかってわけじゃない
じゃない全く関係ないんだけど
贅沢ですね
そうああいうつながりはどういうつながりなのか、お
前なんかね
があるんですよね、
もうそのうち死んじゃうもんね。
いや死にますよ、だから見たいですけど。
横田さんも亡くなったの去年だっけ、
去年かな、
うん、あ、そうです
ね、もういよいよそういう時期だよね何が
何
がない
何の話してるか分からないじゃん。あれ何の話したっけ、その前
何の話でもいいんじゃないですか。
いいですか。
あ、俺が急にノルシュテインの話したからね。
そうですよ、
小栗浩平の話。
あ、もうそれもいい、
終わってた、
もういいね、もうしなくて
もいいですね。ノルシュテインもだからさ、それこそイメージフォーラムかなんかでやってて、
うん、
去年か一昨年かようやく見たんだよ。だから俺も
劇場で見た
の。劇場で見た。だからあのカササギのなんとかと
あ
とハリネズミのなんとかとなんちゃらのなんちゃら話と男のゲーム、それ違う人。
男のゲームは違うよ、
それ違う人
ヤンシュマンクワイ。
あ、そうです。それなんか4本組みたいなやつ見たの、4本立てみたいなやつ。
男のゲーム今
俺の中で同じ部屋に入ってんだよ
全然違う作風が全然違う
部屋が一緒なの俺と頭の中。
あ、まあね、
なんかだから、え、外国のそういうハリウッド以外のとか好きそうですよね。
そうですね。
てかハリウッド、じゃ逆に聞きたいですよ、ハリウッド映画とか見るんですか、まあ、おじいさん。
だからあんま良さが分からなくて、だから悔しいんですよ。みんなめっちゃ楽しんであるじゃないですか、マーベルとか。キャッキャ言うてて、この楽しみ。
それ全部見ますね。
そうですね、僕は全部。
分け隔てするかしないか問題だよね。俺全くそこに垣根ない。
俺もないな。
だから俺、クストリッツァ見た次の日に、別にブラックパンサー見に行くし。
うん、その、
でも、
分け方は何ですか、逆に。
別に分けてるわけじゃない
でしょ。分けてるわけじゃないです、うんうん、だからそのそれこそ慢性神話トークのお題とかなって、
はいはいはい、
アベンジャーズ見に行ったんですけど、
行ったんだや
っぱそ, れそれこそもう
ポッドキャスト様様ですね。そんなの絶対見ないわけですよ、ね、自分のあれだったら、
やっぱ良さは分からない、
まあ
ね、分かんないですね。
マーベルとかだってアメコミってすごい、
うん、
子供向けの、
はいはい、
漫画じゃないですか、うん、言うたら
それをだからまあ大人にも通じるようなテーマをくっつけてなんとかやってる
で映画化してるってことですね、
うん、まあ ね, で, ねでも俺もインフィニティウォーは全然わかんない。
まあ面白かった、
面白いんだけどさ、面白いのは当たり前じゃないのは、 金かけてんだから。
いやすげえペプさん。
面白い以上が欲しいよこっちは。
ペプさんナンバーワンでしょ。
マジで。多分って言ってるけど、ね、なんでなの。
違います。
そんな教えたっけ。
別に2020年。上
半期1位だし。ですよね、うん。そうですね。
どっかそっか。
すみませんね。まあ。いやいやいいんですよ。
ジャームッシュ好きなんですか。
あ、ジムジャームッシュあんまり見てないんすけど。
なんかパターソンの話したい
けど。あ、でもパターソンダメでした。
あ、ダメでした。
ジムジャームッシュダメですわ。
ダメなんだ。
あ、ダメなんだ。
意外。
へえー。どこがダメですか。
コーヒー＆シガレ
とか、はいはい、
何も起きない。
何も起きないですね。
こっちにその見てる映画も何も起きない系が多い気がするんだけど。
そうですね。やっぱ不思議っすよね、だから。
だからやっぱ微妙なセンスなのかな。
まあ、あの人は何も起きないことが、なんかその当時は、それ自体が新鮮みたいな流れがちょっとありましたけど。
なんか良さを伝えるのが難しいのは難しいかも。
パターさん見られました？
俺あの、大好き。
俺も大好き。
俺毎年1位の映画だけは DVD 買おうと思ってるんですよ。パトーさんもすぐ買いましたもんね、ブルーレイ。
俺も買いました。
なんかあの映画に関しては、うん、すごいなんかファッション誌を見ているような感覚というか。
あ、でもね、
ちょっとおしゃれ。
ジム・ジャームッシュの映画ってそういう側面ちょっとありますよ、すね、全体的に、
うん、
やっぱりそのあのお二人の生活とか、うん、めっちゃ憧れるんですよ、
うんうん、
けど現実そうはいかんなみたいなことを思っちゃうんですよ、ね、すごいもうなんかほんまに夢の中の話、
そんな
リアリティを感じないんですよね。
そんなに夢の中の話でもなくなかったですか。
いやーでも絵に描いたような2人いないでしょみたいな。
いや見方がネタは多分違うのよ。俺はもうなんか音楽聴くみたいな感じで見てるんですよ。
ああ、うん、なるほど。
音楽で言うならブルースとか、うん、そういうなんか即興のなんか音楽があって、あ、うん、その男の渋みみたいなのをもうこうギターにこう乗せて歌ってる人の演奏を見てるみたいな。
はぁ、
ね、面白い、面白い。
言うて損したわ。こんなんなら言わないで
よ。ジムジャームッシュから出したんだよ。
だって話したいって言ってた
よ。なるほど。
どうなのベイベーは。
え、子供何時。怖いよ。
何歳。
あ、もう0歳です
。
0歳です。1月の18日に生まれたんですよ。
いい、いいの日だね。
え何なのそれ。
唇ピュズクした。
説明して。
いい、いいの日だね。
そうだろ、
うん、
本気、
うん。
だよね。
申し訳なさでいっぱいの気持ち。
いや、可愛いですよ。
あ、そうですか。ちゃんとそういう愛する心みたいなの持ってたのね、我が子。
あの
変わりました、やっぱ生まれて。
あのまだお子さんいないですよね、二人とも。
はい。
あの子供って
これ使っていいの。
え、いいんじゃないですか。
あ、そうですか、う
ん、はい、あの生まれた当初全然可愛くないです。
まあ、あ、見た目はね、
この子俺の子なのみたいな。
あ、それはでも僕の友達も言ってましたね。
想像と違う、うん、
それが、
うん、それが1日2日3日経って、うん、もうめちゃくちゃ可愛いですね。なんでですかね、あんな不細工なの。本当見た目猿ですよ。
自分の DNA だからじゃん。
いや、DNA だからじゃん。まあそれもあるかもしれないけど。だから可愛くないんだけど、まあ可愛いですよね。この話使うな。
なんとか使える。
どう切っていいかわかんない俺も。もはや。
俺さ、大丈夫かな。
何が。
いいですね。
ラジオになる。
だから本当無難なとこしか使わないから。
まあね、まあね。うん、
だからまあ、ほんと20分ぐらいなんじゃない。
だからさ、こう会ってみないとわからない、意外と盛り上がると思ってた話題で盛り上がる。
なるほどね。
あるじゃない。
なるほど。
パターソンなんていい例だったよ
ね。そうだね。
あれ、なんか、シネマクティブだけ聞いてると、まこちんさんの中で、好きそうな感じだったんですよ。
そうか、好きって言ってもなかった。僕も好きやと思って行きました。
あ、好きやって言った
の。絶対好きや、
そうでもなかった。
そうでもなかった。
どうでもなかったっ
すね。あ、そうか、意外と喋ってなかったですよ。
確かあゆみさんが結構アダムドライバー
を、そう
そう、多分興奮して高いです
よね。あゆみパワーは半端ないですからね。あの
ね、溜まってると思いますよ今。
ね、
ね、
話せてないから。
ラジオがないんで今。
そうそうそうそう。
ていうのあるかも
ね。これでも編集難しいね。
編集だから普通に切るよね。だからもう脈絡なくてもいいから、うん、ただ繋ぐ。
あ、なるほど。
イカダのような。
いつも結構編集されてるんですか。
いや、だからよっぽど変なこと言った時とか、うん、先生の、ま、名前間違えた。この間のだからさ、筒井道隆と筒井康隆間違えたじゃん。あ、はい、ああいうのを前後の脈絡がおかしくならないように切る。
なるほど、
うん。この間収録したやつもさ、石橋静香ちゃんのお父さん石橋レンジだって言ってたじゃん俺ら、うん、石橋亮だあれ。
ああそうだ全然違う
顔が違います。
切りました、
ね、でもさ石橋レンジさんね、俺がやってた年末にさやった作品出てたんですよ、うん、でその話を絡めてなかった。ちょっと
だから切ったよだって訂正文めんどくさいじゃん。
ちなみに石橋レンジは僕の家の下の階に住んでます。
マジ
マジで
時間
へ
え、結構見かける。
へえ、
めっちゃ怖いですけどね。
怖いよね、夜中の人見たら怖いから
話しかけんなっていう感じビンビンなんで。
へえ、
一回も話しかけたことないんですけど、次やったら何々が良かったですって言おうっていうこと
だけ用意して、
用意してて
どうなんです
か。でも話しかけられないからずっとなんか何かのチャンスがあったら
多分
怖いけど、もうおじいちゃん、
そうだけど、そんな心よい返事はもらえないと思う。
そうなんですよ、多分そう、絶対そうですよね。
ああそうですかって言われるだけだ。
そう、
それでいきます。
はいはい。
反省会が良かったですね。最近だ
と。ん？
ああ反省会。
反省会が。
反省会でもまだ
公開。まだです。僕の試写で見せてさせてもらって。
反省会って映画？
坂本監督。
そう坂本。
ああやってました
。あ本当ですか？はい、あれ確かに美術すごかったですね。
ありがとうございます。やった。
いやでも美術だってめちゃめちゃ大変な映画じゃないですか。なんかあの結構重要な。
え反省会って映画なの？
違うよ。
反省会。
反省会。あ反省会か。
反省会。
はい。
半分の世界。
それなら見た。何かを。字面を。
あ字面をね、
うんうん。去年のティフが多分都内あの国内プレミア
で。でもなんかね評判、そうそう評判良かった、ね。観客賞かな。
東京国際映画祭。
はい、うん。まあ東京国際映画祭の観客賞は多分、まあね、あの
ジャニーズ系。
あれかなり恣意的にコントロールできるんで、あ, ああいうアイドルとかのだとやっぱり無条件で高評価入れる人がいっぱいいるんで、
思ったあれは
なんか多分他の作品は、
いやでもあんなの撮るの別に何の名誉でもなんでもないでしょ。
でまあ多分有名無実な部分はあると思います、うん、観客賞に関しては特に分かってる人は分かってると思いますね。
東京国際映画祭ってさでも結構よくてさ、あの外国のなんか名もなき映画みたいのいっぱいやるじゃん。
まあ、うん、そうですね、国際映画祭なんて
ウルグアイ映画とかさ、なんかわけわかんない映画いっぱいやってるよね、まあ、あれ見に行くと楽しいですよね、
うん、そうですね、それ多分と日本で一番国際映画祭らしい雰囲気を味わえる、
うんうんうん、しかもちょっと早めに、あのタンジェリンさ、去年やってて、あ、去年じゃない、だいぶ前の、うんうん、あの、あれの監督って
あの
フロリダプロジェクトの前にタンジェリンっていうのを撮ってて、国際映画祭で、俺国際映画祭 の, あのトレーラーだけ見れるサイトがあるじゃないですか、はい、あれをずっと見ててタンジェリンって唯一面白そうだなって見に行ったの。そしたらその後フロリダプロジェクト
出します。
お茶もいいですよ。ケンさんどうぞ。
タイタンだったんですね。
タイタン
だった。僕は左右って呼んだんですけど、タイタンだったんですね。
左右ってことないんだよ。左右ってお湯だよあ、でもパイとか、あ、ちゃんと出汁入ってるわ、ちゃんと。
これお茶漬けのスープらしいです。
いただきます。
食べてください。
食べて食べて。めちゃくちゃシーンとしてる場合じゃないから。
いらんですか。
え、
いらん、いらん、
いや、食べれない食べれない、
いらないですよ。
お米など
あのね、40代の胃袋が
マジっすか。水よりちょっと硬いものしか食べれないから
でも意外と結構いってますね、もう
時間、
うん、1時間半ぐらい。
別にここ何時間とか言われなかったでしょ。
そうなの
よ。まだ1時間半、
うん、まだね。
ってことは今おな、うん、何時だの今。
8時44分。
半世界いいんですかね。
いや僕はあの試写でちょっとだけ早く見せてもらったんですけど、僕はすごい好きですね。
へ、
大丈夫ですよ、あの 内容僕書いてるわけじゃないんで。
来たのだよね。
やっぱなんか主演が稲垣吾郎と瀬川博樹と、うん、あの渋川博彦、うん、主演っていうか3人がその、
うん、ビジュアル、
ね、大人になってみたいな話なんですけど、結構やっぱこれあの違う業界の人3人があの同じとこにいるなみたいな感じですごい、その異物感というか、うん、あのお互い交わってこなかった人みたいな感じ
がすごく、確かにそうですよね、
うん、面白かったですね、
そういう話だった。
ちょっとなんかセリフとかセリフが硬いっていうか、うん、なんかあ留守電かみたいな、そんなこと言わないだろうっていうその言ってくれるなみたいなところは結構あったんです
けど、坂本さんそういうの多いよね。
ああそう、
結構なんかね、コテコテの人情ものが好きな監督なんで、
また先輩だよとか、そういうの見てればわかるっていうところはちょっとあるんですけど、でもやっぱ普通に内容が良かったですね。描こうとしてることとか、なんか自主っていうか、なんか自分のオリジナルの脚本でこういう話っていうのは結構すごい面白いなと思って。
最近オリジナル自体が貴重ですからね。
そうですね、
そうですね。
坂本さんそういうの原作ものなんてやってるっけ？
あんまりや最近はやってなくて、その最近はもう自分のオリジナルが多いね、うん、エルネストも、
そう
そう、その団地も、
団地もそうですね、
団地もエルネストも覚えてたんですけど、
あそうなんですね、うん、結構やっぱ美術結構重要な作品なんですよね、
そうなの、うん、
まあ、団地とか特にだって
団地もだって団地で撮ってるって思ってましたもん。
違うんです
よ、違うんですよね、
違うんですよ。ただその団地のベランダから中に見て
るどうぞどうぞ
団地のベランダからこう中に来るシーンがあって、あれは繋いでるんですよね、うまいこと繋いでるからセットっぽくあんまり見えないっていう。
なるほどなるほど。
あと照明が良かったな、あれは。団地は
照明誰？
杉本さんってね、京都
あの人か、ちっちゃい親父、
そうそうそうそう、あのクラブ進駐軍の時にさ、
あの逆転裁判の人だ
った。あ、そうなの。あの人ね、京都出身の、あのコテコテの 京都人みたいな人が照明やってるんですけど、なんかすごいもうね、セット上にこういろんなもの立てて、もう行き場がないぐらい猫だるで、もう素晴らしかったライティング、団地は、本当にその、まあ、団地でやってる風に撮れてるから。
なるほどね。そうですね、
うん、
本当の男子で撮ろうとしたら大変だもんね。
大変、もう無理無理。
ああ確かに、
もう引き汁もないし、
うん、
でもカメラがなんかそういう風に見えたんですよね、団地の中でほんまに工夫して場所作って
素晴らしい
苦労してるなみたいな風に思ったんですけど、
でも普通に壁外してるし、
ね、結構断面図表現みたいなのもありましたよね。
そっか、
普通に壁外してるし、あのなんかその台所のなんか床下収納みたいな、
ああそうです、
ね、のシーンもあれもセットじゃないと思
う。できないですよね。
ああそうそう、
確かに。
よう見てますね、そんなの。
見てますね、団地、団地よく見ましたね。
それは話題になって
きて。話題になったんですか？
話題になった。
あ、そっかそっか。何やったの？石本さんも映画やったでしょ？映画
じ
ゃないか、ドラマか。
ドラマ
でも吉田
第八監督、今度4月に番組の改編期に、どこのテレビ局か、あの六本木にあるテレビ局なんて言ってるっけ。
TBS
TBS か
な。あ、ちゃうわ。
え、
テレ朝、
全然わかんない。テレビ局ある
な。そこの局でやるはずです六本木ヒルズの中にあるテレビ局なんだ、朝日かな、
朝日、
あそこのテレビ局の番組ですリリー・フランキーさん主演で、その小林さとみさんと夫婦の役で、それなりの離婚っていうドラマ、1時間もの2本、 2週間連続で。
あ、そう、連ドラじゃないですか。
連ドラじゃないですよ、
スペシャルドラマみたいな、
2夜連続みたいな。
吉田大八監督、
そう、 初みたいですよ、テレビのドラマや。2018年のなんか
あれ、その話聞こうって話してない。
そうだね、お二人の
聞いていいですか、
話聞きたい。2018年の映画の話、
トップ5ぐらい聞いてみる。
トップ3でいいんじゃないですか。
トップ3にします。
トップ
3でもスネマクティフで流れた後にこれ流れるから。
そうですね、
だから大丈夫ですよ
何が大丈夫、何が大丈夫
あの金皿的には交互に行ってくるんですよ。
はい、
ああ
だから勝手に2人のルールを決めてるんですけど、
交互に行ってみましょうか。交互に行っては無理したか
い。じゃあ、あれ、
お二人も発表するんですか。
もうね、やっちゃったんですよ。やっちゃったけど言う。じゃあ
覚えてるだけでも聞いて。
ちょっと待って、おさえにな
んない。俺も今そんな感じなんだよ。でも多分大丈夫。
うん、うん、多分あの、俺もなんかつけてやります。せっかくだからちょっとラジオっぽいこと。
オーテンパー普段順位とかつけますか。
そんな
あんまつけないんですよね、
だから
。でも今度収録するんでしょ。
そう、だからそのために。
あ、あ、まだ決めてない。
いや、一応決めました。
決めました。
それと違くてもいいですよ、別に。
実は、本当は死ぬまくて国にはこうだけど、本当はみたいな。そうないですか。
考えてみたらみたいな。俺も話してみたらそうでもなかったみたいな、結構あるから。
あるあるある。
じゃあ石上さん3位からどうぞ。
俺ちょっと今思い出せない。
責任感がないな、責任感。
あ、なんだっけ俺3位。あれ、なんだっけ、
覚えてない。
ちょっと待って、ちょっと探すわ。
何だったかよ。
あったあったあった。何です
か。ああ、そう。
じゃあ石山さんからどうぞ。
俺、
あ、はいはいはい、
3位はね、スリービルボード。う
ん、ああ。
え？やったっけ？
俺もスリービルボードだよ。
一緒じゃないじゃん。
一緒やったんですか。
あ、そうですか。
マコジンさんは？
僕は、
マコジンさんの、はい、
祝福。
祝福。
オラとニッコデムの家。
はい、
え？
オラとニッコデムの家っていうドキュメンタリー映画なんですけど。
ドキュメンタリー映画ですか。
存じません。
存じません。軽い説明聞いてもいいですか。
ポーランド映画で、
はい、
オラっていう女の子の、
うん、
一家の話なんですけど、お母ちゃんが、離婚して、
うん、
こう よそに行っちゃってるんですよね、うん、だから父親だけしかいない家庭で、はいはいはい、でもその父親もアル中なんですよ、
うんうん、
だからもうほんまに仕事まできんみたいな、うん、酒飲んだりばっかりっていうところで、うんうん、もうそのオラがこう母親にならないといけないみたいな、
あ
いう、まあ、ドキュメンタリーが、
それが3位。
それ3位。
割と暗めなルックなんですか。
暗め、うん、まあ、暗いっちゃ暗いですね、やっぱり厳しい話なんで。
まあなんか構成がよくできてますよね、あれ。なんかある出来事に向かってそれをやったら家族が元に戻るんじゃないかっていう、なんか
その、そう
あの
あれ何でしたっけ。
あの
キリスト教なんですよ。
キリスト教で、うんうん、あのあれ洗礼式かなんか、弟のその通過儀礼をやるために家族がもう一回元に戻るかもしれないから、それを一生懸命教えてるってとこから始まるんですけど、それをやればあの家族が戻るかもって言って頑張ってるお姉さんがいて、うん、弟はすごく覚えが悪くて、それがまたなんか結構
そう弟がこう障害があって、その普通にそのキリスト教の中でなんか成人の儀式みたいなものがあるんですけど、
うんうんうん、
それがまあなかなかこう通過しないんですよね。
あ、そうそうそう、そうでしたね、そういう話でした、ね、
でそれにもう一度チャレンジするっていう、うん、まあ大きな軸がありみたいな。
でもドキュメンタリーで、
ね、あ、ドキュメンタリーなんですか。
ドキュメンタリーで面白いのがルックがめちゃくちゃフィクションなんですよ。
はいはいはい。
っていうのはドキュメンタリーなのになんか脚本を一応書いてるんですよね。
それドキュメンタリーなんですか。
脚本っていうかその、うん、こういうシーンを言葉すは書かないですけど、はいはいはい、こういうシーンがあって、こういうシーンがあってっていうなんかそのプロットみたいなのを作って撮影に臨んでるっていう映画で、監督はそのオラの一家に、まあ、何年かこう密着して、
うんうんうん、
で、まあ、大体こういうことが起こるだろうっていうことをこうなんかリサーチするんですよ。でそのリサーチした上で映画を撮っていくっていう、まあ、結構ユニークな。
彼らはみんな素人の人たち。
素人ですね。だから 本人ですね、もちろん。
でもドキュメン
ちょっとあのリチャード・リンクレーターの8歳の僕が大人になるまでみたいな、そういう流れではない。
でもあれはもっとも
っとフィクション
だ
った
でしょ。でもまあなんかその実際起きてる出来事っていうか、うん、その家族
が本当にあったこと
なんで、そのなんか手触りみたいなのがちょっと独特で面白いですね。
うん、
こにどこまで操作してるって言い方は変なんだ
けど、お母さんがお母さんで結構なんかその家族をもう顧みずにもう捨てたみたいな感じで出てった人で、うん、すごい気まずそうなんですよ、その家族に戻ってきたら。そういうのとかもなんかやっぱ
撮影するからってことで戻ってきてるわけでしょ。
とか、まあ、いやでも戻ってきたらカメラがいたんで、
そうそうそう、
だからその一家がこう一応団らん集まるシーンがあるんですけど、お母ちゃんだけめっちゃ気まずそうな居心地悪いですね。それが結構あのやっぱりフィクションなん、あドキュメンタリーなんで、うんうん、生々しくこうカメラが伝わ
ってくる。俺それが怖くて見れな い, い
なんか本当はもっと言いたいことあるんだろうなみたいな
けど、そうそうそうすごい。
それでもどういうところに落ち着いてくるんだろうと思ってて、
なんかあそれは、うん、でもそこはなんか結構見どころかなと思って、
ちょ確かにちょっと見たくない変わったスタイルのドキュメンタリーですね。
そう
もう一回題名お願いします。
祝福
、監督の名前はポーランドの人、
ポーランドの女性監督なんですけど、やっぱオラちゃん女の子なんで、はいはいはい、やっぱり女性監督でしかなんか撮れなかったなんか映像みたいなところ、
ね、すいませんね急によくこんなこと言いました調べてね
これ一応
そりゃそうだよ、うん、
あのシネマクティブで喋ってるんで
喋ってます、
これちょっと、
はい、あそうですね、そっち聞いてもらってね、
割と新鮮な感じで喋ってる。
なるほど。じゃあケンさんは、ケンさんの話、
スリービルボードです。
あ、セットに、はい、一緒だ、
一緒だ、はい、これはまあまあね、まあ、
スリービルボード
本当に良かったですね。
良かったね、
本当に良かったです。
今年なんですね、結構
今年なんですよ、今年
の初めの、あれ2月とかだから、
ね、そうそうそう、
おもじさん見た
見ました見ました、良かったです。
うん、面白かったですね。
やっぱなんかよくできた脚本というかこういうことを言うんだろうな、
俺そのブルーレイ買って2回目は自宅で、はい、これも前のランキングで言ったんですけど、最初1位だったんですけど2回目見たら下がっちゃったんですよ。
そうなんですか。
あれやっぱりね、なんか初見がね、
そうやっぱそのあれって物語の意外性みたいなのがちょっとあるじゃないですか。
そうですね、
その辺で結構面白がってた側面はあったんだなと思う、うんうん、僕の中でのあれもありましたけど、ケンさんはどうですか。
僕も2回見たんですけど、上半期はずっと1位だったんですけど、僕は本当なんかすごく終わり方まで結構あのちゃんと完璧だなって思って、
うんうん、
やっぱ最後あの2人で終わるなんてあの映画見始めてきたら誰も
絶対思わないよね、
うん、
あのサム・ロックウェルの扱いが最終的にああなるって絶対思わない、
思わない、思わないね、うん、いやそれがすごい
普通の映画だったら絶対合わない、
なんかそれがあの映画の描いてることじゃないですか。
そうだ
ね、うん、第一印象通りの人がいなくてみんな変わらないときに変われるしみたいな、
大体物語作るときって全このこいつはいいやつこいつは悪いやつって絶対考えるじゃない、うん、そういうのと外れてるもんね。でも現実的にそんな悪い人っていい人って分かれてるわけじゃないから、
うん、
多分そういうとこを描きたかったのかなって気がする。あれ監督がアメリカ人じゃないってのもなんか面白いよね。
あ、そうだ
っけ、アイルランドかなんかの人でしょ。
あ、そう
な
んだ、
劇作家かなんかでしょ。すごい公演兄弟っぽいね。
元の劇の方ではだいぶ有名な人らしいですね。
そうみたいな、マーティン・マクドナ
ル、マーティン・マクドナルです。
はい、
2位石山の2。
え、俺なの。
うん、急に始めちゃったもんだから、
あれよ、マザー、
あ、マザーだっけ、
マザー、あれ監督誰ですか、
ダーレアロノフスキ
ー、ダーレアロノフスキーのマザー
見てなかったですね。
あ、
見ました、
それ劇場公開してない
ですね。してない
です、
見てないです。
僕は見ました、
見ました、
映画館で見ました。
あの確信に触れずちょっと感想言ってもらっていいですか。
僕はもう大体最初の時に、あ、こういう具合かって思って、見れたのが結構でかかったかもしれないです、なんか、あ、なるほど、こういう話かっていうのが多分、掴める人と掴めない人いるんですよ、多分、まあ、特に宗教的な理由によって、その日本人には結構馴染みがない、多分あの、題材というか、内容なんですけど、そこは多分、なんか掴めるとあの映画の解釈はすごく一気に分かりやすいぐらいかなって思ってますね。
多分ね、宗教的な側面もあるんだけど、うん、俺映画見るときによくあのアメリカ人じゃないとこの感覚分かんないよねみたいな意見あるけど、うんうん、俺はもう映画をもうほんとそのまま浴びるように見るタイプだから、うんうん、別に宗教的な側面知らなくても作ったパワーが強ければもう俺もそのパワー浴びれるタイプなの、うんうん、そういう意味で言うともうめちゃくちゃパワーあるからあの映画、あのインパクト大ですごい面白かったのと、あとその ハビエル・バルデムと主人公のだから
ジェニファー・
ローレンスが住んでる家が第三の主人公みたいな感じで、でその家がね、いろんなことのこう例えになってるのよ。比喩みたいになってて、家が妊娠したりとかする。
これ俺に言って大丈夫です
か？ダメ。
今、まあ、
あんまでもそれ関係ないかも。
関係ない。
ああでも奥さんと見ちゃダメだよ絶対。
あそれはそうですね。
いやそれはそうです。それぐらいのあの予備知識あります。
間違っても一緒に見ちゃ
ダメ。見ないみたい。もうだってやばい空気がだって
飛んでてるもんね。でこれはもしかしたらこの家ってのは地球の比喩なのかもとか、女性というものの比喩なのかとか、母親っていうものの比喩なのかなとかっていうふうに見ていけるんだけど、意外とダーレン・アロノフスキーのインタビューを読んだら意外とそんなに壮大じゃなかったみたいな。
そう、
要はね、女を取っかえ引っかえしてるんで監督が、うん、でそれをただ映画にしただけみたいな意外と賠償だったみたいな持ちもついたんだけど、でもまあ映画そのもののインパクトはすごい半端ないね、計り知れないんで。
撮影時は多分ジェニファー・ローレンスとは恋人関係だったんですけど、
そうなんですよね。
そうなんだ。
プロモーション中に別れて
別れて、でそれもいいスパイスになってるんだよね。
そりゃそうだろうって思います
そうなんだ、それ知らなかったな。
よく一緒に撮ったらこんな映画を。
そうそう、もうね、ジェニファー・ローレンスがとにかくいじめ抜かれるっていうか、
あれじゃん、あいつ同じじゃん。ダンサー・イザ・ダクの監督なんだっけ。
ああ、ラース・フォントリア。
ラース・フォントリアとさ、
ビョーク。
そう、いや、いや付き合ってないだろうけどさ。
ああでもなんかあったね、あの人、
まあ、サディスティックじゃないですか。
そうだね、映画して、うん、映画監督って結構応にしてそうなのか、うん、なんかこう、
ね、まあでもなんかちょっと自己披露的な内容ではあります。やっぱ作家の主
人公そうみたいな、
書けなくなってて、それに海外宿というか、なんかあの付き合ってる奥さんって言って、しかもそれが結構人里離れたとこっていうか、他に誰もいない場所に住んでて、
その家もオールセットで作ってて、完全に美術の作った家なのよ。でその家のセットもすごいいい感じに、うん、細かいところまで、例えば壁のさに厚めにこう塗料を塗って、それがペリペリ剥がれてくる感じの壁とかも美術で作ってる、うん、でもさ、あれも結構大変じゃん、そういうの。壁も外したりなんかしなきゃいけないから、そういう意味では美術的にもかなり仕事的にはすごいと思います。はい、
はい